聖書を朗読します。ヨハネの福音書3章16から17節。ヨハネの福音書3章16節から17節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
皆さんともう一度ご一緒にこの3章16節を唱和いたしましょう。よろしいですか。神は実にその一人子を賜ったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今年11月の初め、長野の野部屋に行きまして、そこでそれは立派なこの渋柿ですけれども、私は美濃柿と呼んでいるその柿を10個を買ってまいりまして、それを私がそれを剥いて、そして私が紐を通して、そして物干し竿にそれを35日間5週間そこにぶら下げました。その間ずっとこの火の光がその渋柿を照らし出すわけです。たったそれだけで皆さん35日間でびっくりするほどおいしい干し柿が出来上がりました。もうそれは私も干し柿大好きで、今までもう買ったことがあるんですけども、どの商品にも負けない純粋に天然のキャラメルのような味がいたしました。でね、この光に照らし出される、それを光を受けておくだけで渋柿であっても、それがどんどんどんどん乾燥して、そしてこう変わっていきまして、なんであんなに甘くなるのかっていうほどに変わっていくわけであります。私たちもこの渋柿のようなその罪の体から始まったとしても、私たちも一皮を剥いて、そしてイエス・キリストの光にずっと照らし出していれば、そうすれば甘い柿に、甘い人生に変えられていくんですね。その光としてイエス・キリストがこの地上に今日来られたことを私たちはお祝いしています。その光をいっぱい浴びたいと思いますね。私たち夫婦は結婚してその35年過ぎました。本当に渋柿だったと思います。それで妻に、いや、この35年を経て君も立派な干し柿になったねって私は褒め言葉で言ったんですけども嫌われてしまいました。私は立派な干し柿になってほしいと今でも願ってますけど皆さんもう一度創世記に戻りたいと思います。神様は、この私たちを神の形に、神に似せてお作りになって非常に良かったと宣言してくださり、私たちはそこから、この本来人間というのはそこから始まったわけであります。神様が私たちに、人間に自由を与えてくださり、そして最高の環境の中に置いてくださり、そして自由を与えてくださり、しかもこの地上と生き物を管理して治めていくという大変生きがいのあるその目的をお与えくださったわけであります。にもかかわらず人間はその神に反逆をいたしました。神様との約束を破って、 そして善悪を知る木の実を取って食べてしまい、自らを神様から断ち切ってしまったわけであります。その結果人間に死が入って、その死の恐怖に私たち人間は苦しむことになりました。死に怯えるようになりました。闇に怯えるようになりました。妬みや憎しみや争いが私たちの世界に入ってまいりました。その神の縛りから解放されるはずだったのに、かえって人間の魂は不自由になってしまいました。自分がしたいその善をなすこともできなくなってしまう。人間関係の間にもこう溝が生じてまいりました。人間孤独になりました。誰にも分かってもらえない。自分中心になって、そして自らを傷つけていくっていう、そういう人生また世界を築いてしまったわけであります。生きる意味を、目的を喪失してしまいました。自分が神のように振る舞った結果、かえって自分の知恵と力で悲惨な社会を、また争いの世界を作り上げてしまったわけであります。しかし神は愛です。そんな人間を憐れみ、自分を裏切ったのに、神様の方からこの神様との関係を修復するために手を差し伸ばされました。それがこのイエス・キリストであります。ご自分の一人子をこの地上に送ってくださり、そして私たちとの関係を回復しようとして、もう一度その本来の生きる意味、喜び、また生きがいを、目的を回復し、そして私たちに永遠の命を与えようとしてくださったわけであります。まずこの最初第一番目に、その神はその一人子を賜ったほどによう愛された、神はよう愛されたということをまず見てまいりましょう。よというのはこれはギリシャ語でコスモスと言いますけども、人間のことであります。私たちのよ、私たち人間のことを指しています。神様は私たちを愛されました。本来もう神を裏切って、そして自分勝手な生き方をしてきた人間には、神様に愛される資格はない、愛されに値しないわけでありますけれども、にもかかわらず神様は愛されました。私たちに愛される理由がないのに神様は愛されました。なぜか、それは神が愛だからです。神は愛するから神だと言ってもよろしいかと思います。しかし私たちがこの住んでいるこの世界というのは、愛されるにふさわしかったら愛すると、条件が揃っていたら愛する、愛してやろうという、そういう世界であります。今から30年前ですけども、1988年の元旦のある大手の新聞、もう全国紙の新聞ですが、その社説だったかコラムだったかに、書かれていたことが私にとっては非常に衝撃で、それが今でも書き留めてあります。それはこういう言葉です。政府は、日本の政府は国を愛せよと言う、しかしその国を愛せよと言う前に、愛することのできる、愛することのできる国になってほしい、そうなれば喜んで我々はこの国を愛しよう、これを天下の大新聞が書いたんです。このこと非常に衝撃でした。私にとってこんなんでやったら、この国はいつまでたっても愛されることはありません。私たちはどんなに努力しても、愛されるに、完全に愛されるにふさわしい人間になることはできないし、この国が 誰かもの愛されにふさわしい国になるなんてありえないと思います。でもこの世の中はだいたいこういう姿勢を通していくんです。愛されるにふさわしければ愛してやるって、だから愛されるにふさわしくなれ、無理です。神様はそうではない、愛されるにふさわしくない私たちを神は愛だから愛してくださったんです。私たち人間は愛されるために一生懸命になります。子供の頃愛されたくって一生懸命勉強する、習い事も一生懸命やる、また異性に愛されたくってかっこよくなりたいと思う、美しくなりたいという、そういう努力もする。しかし愛されるにふさわしい人間にはなりきれない。そして同時に自分は愛されるに値しないと感じて、愛されることに絶望して、そして傷ついてきているわけであります。私たちに愛される理由はないけれども、私たちの神は愛してくださる。なんで愛してくださるのかわからない、私たちの方からすれば。しかし神には私たちを愛する理由があるんです。それは神は愛だからです。ダビデが詩編の8編の4節でこのように歌っています。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。私なんか顧みられるのにふさわしくない、そんな資格は全くないのに、こんな私を神様は目を留めて愛していてくださる。もうその喜びを、もう喜びを通り越してダビデは驚いているんです。私たちが愛される理由、それは愛する神にあるんだ。神は愛だから、愛が本質だから罪人でさえも愛される。神様は人を愛するために人を創造されました。だから皆さんね、頑張って愛されるにふさわしい人間になろうというところから始めるんじゃないんです。それは逆に自分に絶望する、そこから始めるのではない。私は神に愛されているというその喜びから始めていくんです。愛されているというその喜びが愛される人間に変わっていくんです。愛を受けていく、神様の愛を受け入れていくところから、私たちはどんどんどんどん愛される人間に作り変えられていくですね。皆さん、私の信仰というのはもうそのまま主が愛してくださっているそのままをずうずうしく受け入れています。私は自分が心に思ったけども願わなかったことを、それさえも神様が叶えてくださるっていう、そういう喜びを感じるときがあります。心に願ったけどもそれを祈らなかった、でも祈らなかったのにもかかわらず、神様がその心の中の願いを叶えていてくださるということに気づくことがあります。ああ愛されているっていうふうにそう思います。だから思いもしない、願いもしない、祈りもしなかったことを主はなしてくださる。もちろん私は願い、もちろん祈りますけども、でもそうでないこともさえも恵みによって主が技を成してきてくださった、ああ本当に私は愛されているっていうふうにそのように感じる。神様が愛してくださるから私は私であるんです。そしてこの3章の16節、どのように私たちを愛してくださったか、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を与えるほどに愛された、ご自分を投げ出して愛された。一人子を私たちにくださるというのは、それは 神様のすべてを私たちにくださったということであります。そこまで私たちを愛してくださったということであります。そして神様のこの愛は、それは行動する愛です。感情の愛や、あるいは迫害主義のことでもないし、頭の中の抽象的な愛ではありません。私がね、皆さん、私じゃなくてもいいんですけども、講談から皆さん愛してます、頑張ってくださいねって、これで愛伝わります？私時々ね、そういう集会に出たことあるんですよ。もう1万人2万人集まってて、そこに登場してきた人がね、皆さん I love you って、本当かよって私知ってんのっていうふうに、そんな気安く言うなっていうふうに、ちょっと意地悪いですけども、そう思ってしまいますよ。これ簡単ですよね、これ実に。で、神様だってもう秋の大皿に、冬の大皿でもいい、青皿でもいいですけど、そこに雲でね、 I love you、 みんな愛してるよって書いたら、それでいいことになっちゃうじゃないですか。そんな抽象的な愛じゃない、言葉だけの愛ではありません。女性の方って、愛してるよって言ってほしいんですか？サチ言ってほしい？わかんない。言ってくれてる？言ってくれない。別に心配することないですよ。愛してるって言われて騙されないでください。男も愛してるよって言って騙さないでください。愛してるよって言ったら、それで愛を伝えてる気にもならないでほしいと思います。というのはね、皆さん、イエス様の一番愛された弟子ペテロに、福音書を見てください。たった一回も、たった一度も、ペテロ、私はあなたを愛してるっていうふうにおっしゃったことはありません。ペテロだけではありません。およそイエス様が誰かに愛してるっていうふうに言われた、そういう場面は一度もありません。ただペテロに、ガリラ湖の湖のほとりの朝、ただイエス様はペテロに、従ってきなさい、私についていきなさいとおっしゃっただけです。あなたはこれから人を取るようになる、それだけです。これはイエス様の愛の表現ですよ。でも愛してるとはおっしゃってない。マヤの丘三時の湖、そこでペテロはイエス様に出会います。湖の上を歩いて来られたイエス様に、私にも水の上を歩いてそこまで来いとおっしゃってくださいという。来なさいとおっしゃる。ペテロはその湖の上を歩いていきます。しかし風を見て怖くなって沈んでしまう。そこへイエス様がこのさっさとやってきて、水の上を歩いてやってこられて、沈もうとするそのペテロの腕をしっかりと握って、水の中から引き上げてくださいました。なんで疑うのか、信仰の薄いものよとおっしゃった。決して、ああよかった、ペテロ愛してるよとはおっしゃらない。しかし、なんで疑うのか、信仰の薄いものよの、その言葉の中にイエス様の愛、そして引き上げたその腕にイエス様の愛は示されている。具体的に行動でお示しになるわけであります。マタイの16章の16節、皆さんその信仰告白ご存知ですね。あれはペテロの信仰告白ですが、その信仰告白をしたとき、もうイエス様は大喜び、もうペテロに向かって、でも I love you とはおっしゃらないです。こう言われる。あなたは幸いだ、それを明らかに示したのは人ではなく天の私の父だとおっしゃる。そして十字架を前にした時、ペテロに対して、あなたは私を三度知らないと言うと。でもその時にさらにおっしゃったのは、それでもお前を愛してるよという言葉ではなくて、あなたの信仰がなくならないように私は祈ったよということでした。そしてイエス様は ペトロに実際に3度知らないと言われる。その言われたまま十字架にかかられました。そしてペトロのためにも身代わりとなって死んでくださいました。それはペトロを神の国の働きに用いるためであります。そしてペトロの方には復活なさったイエス様が私を愛するかと賛同を聞きになったんです。その時もペトロ、私はあなたを愛してるよ、じゃあお前は私を愛するかと、そんな聞き方はなさっていらっしゃいません。でもあなたは私を愛するかというその言葉にイエス様の愛が現れてるんですよ。だからペトロは一度も愛してるよというふうには言ってもらったことはない。しかしペトロはもう全身にそのイエス様の愛を感じた、浸透した、そういう3年半だっただろうと思います。それからずっとそうでしょう。そしてイエス様は私の羊を飼いなさいと言われる。これがイエス様の愛し方でありました。言葉だけではないっていうんです。で、この神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、その愛をイエス様は表していかれたということであります。そしてさらに読んでいきますね。その一人子をくださったのはなぜか。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということであります。一人として滅びることがない永遠の命を持つ、この滅びるというのはそれは永遠の滅びのことを指しています。もう死んでずっと苦しむということです。それが永遠の滅びであります。つまり今まで生きてきたこの地上の人生で成してきたことのすべてが無意味になるということです。すべてが無駄になる、すべてが虚しく終わるということであります。例えば高校生大学生の方々アルバイトをしててですね、この1ヶ月一生懸命アルバイトに勤めて5万円儲けたと、しかしその5万円を落としてしまったと、その時の徒労感、この1ヶ月一生懸命こうしてアルバイトにも時間を使ってきたのに、その1ヶ月のアルバイト代全部、働いたことが全部無になってしまう、買おうと思っていたものが買えない、そのように虚しく終わるということです。全く意味がない、むしろ交通費なんか使って赤字になっちゃった。私ね、中学生の時、中学に入る時に、あの時代は万年筆全盛の時代でした。万年筆を持つということが中学生の、シンボルでした。もうその貧しかったんですけど、その万年筆が欲しくて欲しくてしょうがなかった。ところがその入学式の前に私のいとこが働いていたんですけども、その万年筆を買ってくれたんですよ。私も大喜びでした。ところが、田舎のことなんですけども、暖を取るのに炭火を使うんですね。その炭火の中にその万年筆を落としてしまったことに気がつかなくて、もらったその日に消えてしまいました。もう私も悔しくて悲しくて、もう自分が腹立たしくって、もうどっかへもう逃げ出したいような思いをいたしました。しかしそれだけでは済まないわけですよ。家中の家族からもう散々なじられました。そしてそのいとこに本当に申し訳ない、なんて言って謝ったらいいのか、もう湧くともがわからない、そうやって一晩もう眠れない、悶々と夜を明かした、そういう記憶があります。でも皆さんね、そういうふうに人生が終わってしまう、今私はたかが万年筆の話をしてますよ。人生にはもっと深刻なことがあるでしょ。でもそれをそのような悔しさ悲しさ、もう一晩泣き明かす、その一晩泣き明かすっていうのが人生が終わってしまってずっと永遠に 悔いなければいけない、悲しまなきゃいけない、どう謝ったらいいのかわからない、そういう痛み苦しみ、しかも孤独の中で永遠に暮らすっていうのが、それがいわば滅びなんです。恐ろしいことなんです本当は。でもね、まあ生きてるならばそれを取り返す、その取り返しはつきます。人生はそれでは もちろん終わったわけではありませんから、私はこのもう取り返しがつけるために、新聞配達をして、そしてその方で、稼いだお金でですね、今でも忘れません、わざわざその丹波の山奥から出て行って、そして大阪の阪急梅田のですね、私としてはもう本当に最高級の18金の万年筆を自分で選んで買いました。銀色に輝く高価なものでした。でそれが私にとって宝物になりました。中学高校大学ずっとそれが宝物のようにしてきました。細書きの私にとってものすごく書きやすいその万年筆でした。そして妻と結婚いたしました。結婚した数日後に妻がちょっとその万年筆貸して、それっきり帰ってきませんでした。どこ行ったかわからない。結婚して数日だったので夫婦喧嘩にはなりませんでした。でもね皆さん、人生は万年筆ではありませんが、でももっと人この人生には深刻な大事なことがあるでしょう。でももう取り返しがつかない、そのまま人生が終わってしまう、そして全てが無意味、全てが無駄、全てが虚しく終わって、そして悔いだけが残る、それが永遠に延々と続いてしまう、その中で一人それに涙を流す、ずっとそれが続いていく、それがいわば永遠の滅びのイメージですよ、感覚としてはね。もっとひどい、すごいものだと思います本当は。だってイエス様が十字架上で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかっていう絶望の声を発せられたような、そういう世界ですよ永遠の滅び。それは御子を信じる人が、者が一人として滅びることがない。イエス・キリストを私たちがこの地上に生きている間に知ることがなければ、信じることがなければ、永遠の滅びに至るということですよ。ずっとその悔いが、苦しみが、悲しみが続ける、虚しい思いが終わらないという、そういう状況です。生きている限り、今生きている限りでも取り返しがつきます。しかし死後にはもうどうにもならないということです。どうくした人生が虚しく終わるだけではなくて、ただ単に終わるだけではなくて、永遠にその苦しみが続く。もう一度言いますよ、あの時こうしておけばよかった、自責の念と後悔ばかりが残る。あの時妻に万年筆を貸さなければよかったって、そんなレベルじゃないんですよ。私は結婚してそうですね、10年か15年ぐらいの間に妻からあんたなんかと結婚しなきゃよかったっていうふうに何回かは言われましたよね。でも取り返しがついたんです。取り返しがついてからこうして今ね仲良くやってるわけですけども、生きてる間に取り返しがつくことをしてほしいんです。それはもちろん、そして夫婦関係もそうだし、家族関係もそうだと思います。しかし一番大切なのは、自分の救い主を、自分の作り主を知るということです。一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そしてこの地上にイエス様に来てくださったのは、私たちに永遠の命を与えるために来てくださいました。生きてきたことのすべてが意味を持つ、そういう人生になるということです。 で永遠の命っていうのは何なのか、ただ単にずっと私たちの命が終わらないということだけではありません。むしろそんなことよりも、この聖書が語っている、いやイエス様自身がこのヨハネの福音書の17章の3節で語っておられるのは、それは永遠の命とは父なる神と子なる神を知ることであるということをおっしゃっています。で知るというこの言葉は、まあ、皆さんご存知の方も多いように、アダムがエヴァを知った、そしてカインとアベルが生まれたというように、そういう知り方です。それほどその神様を、またイエス様をそのように親密に知るということです。人生に豊かな実が結ばれていくということです。永遠に残る実が結ばれていくということであります。私たちの全ての罪が忘れ去られて、そしてこの充実感だけが、結んだ実だけが残っていく。私たちは一人ではない、永遠の光での中で主との直接的な交わりをして、こうしてその中にいる兄弟姉妹とこのように豊かに交わり合うことができる、励まし合うことができるということです。生きている今この時に私たちは永遠とつながっている、勝利感の中にあるということです。先々週松田智子さんがね、水曜の祈り会でメッセージをなさった、その中でこんなことを語られていましたよね。智子さんがある女性の本を読まれた。その時智子さんは専業主婦だったんですけども、その本の中に主婦をもうコテンパに批判する文章が載っていたそうです。主婦は働いてはいない、主婦には稼ぎがない、収入がない、主婦は税金泥棒だって、そんな言葉が書いてあった。私ね、こういうことを書く女性っていうのは本当に罪の世界に生きている女性だと思います。全てをお金に置き換えていくっていうことですよ。皆さんね、労働っていうのはお金に変わらなければ生産性はないんですか？働いた分、その分にお金を一銭ももらわなかったら、その働きっていうのは無意味なんですか？無価値なんですか？何にも生み出してないんですか？そんなことないですよ。この食事を作り、洗濯をし、掃除をし、家庭の中をすべて整えていくっていうのは、これは家族を作り上げていく、とっても価値のある、意味のある、生産性のある働きですよ。お金にならない、稼ぎになってないからといって、そこに何の生産性もないという考え方が、これが滅びの世界なんですよ。と私はそう思う。聖書からすればそうなんです。皆さんね、この先ほどそのアルバイトをして、そしてそのアルバイト料5万円を全部落としてしまってなくなってしまった。でもそれはこの罪の世界においては徒労に終わるでしょう。虚しいでしょう。しかしね、永遠の命を受けた私たちにとっては違うんです。だって5万円をそして落としてしまっても、その働いた生産性っていうのはちゃんと生きているわけですよ。主が知っておられるんですよ。ちゃんとそれは意味があるんです。だお金にならなければ全てのことが無意味だ、無価値だというふうに発想するこの世の中が滅びの世界の中にいるわけですよ。そして私たちの存在が全部給料の額で測られてしまうという、ある人は年間何十億、あれ100億くらい儲ける人たちもいる。まあ、言っちゃ悪いけど、たかがボール1個のため、ボール1個のことがどれだけ巧みに使えるかということで、それで何十億、何百億ってもらう人たち、100億ともらう人たちがいるわけでしょ。私、最終的な生産性があるのかもしれませんけど、まあ、娯楽でね。でも、どれほど生産性があるのかというのは、ちょっと私は時々疑問に思ったことが思ったりしますよ。まあ、喜びを、希望を与えているのに、目に見えないものはあるだろうと思いますけども。しかし、私たちがこう日常の中でこの手を動かし、足を動かし、 また口を動かして成す一つ一つ のことはこれは永遠に価値があるものと変わっていくんです。これが永遠の命なんですよ。皆さんプロっていうふうに言いますでしょ。プロっていうのはそれはお金儲けのために仕事をしている、その仕事がプロなんじゃないですよ。プロっていうのはそれは自分が専門にしていることをそれを誠実に忠実にお金がどうなるか関係なしにそれを自分の持てるものを全て発揮するっていうことがそれがプロの意識ですよ。それでお金にならなかったとしても自分の分は尽くしたというふうに、それがプロの考え方だと思います。お金さえもらえばっていう、それはプロではない。アマチュアとプロの使い方をこの国は間違えてると私はいつも思ってます。だからその主婦の方がよその家へ行ってね、よその家へ行って、そして自分の家庭とでやってることと同じことをして、そしてお金をもらったら、そしたらそれの労働に意味があるっていうふうに考えるっていうのはおかしなことでしょ。全く変わってる。そして結局はそういう人生っていうのはそのまま行ってしまったら取り返しのつかないことになってしまう。全くその人生っていうのは無意味になってしまう、無価値になってしまう。だってお金なんて全部消えてしまうわけだから、お金をもう死んで持っていけるわけじゃないわけですから、そういう世界から私たちを、そういう滅びの世界から私たちを救い出すために来てくださった御子によって世が救われるためであると言うんです。皆さんね、神の愛、まあ、私たち人間の愛もそうですが、愛とは主観です。神様が私たちを愛されるのは神様のご自由なんですよ。神様のご勝手なんです。この教会にはの子供たちの中には蛇が大好きな子がいる。蛇を家で飼ってた。そしてそれをもう手に乗せて体に乗せてこうして遊ぶ子供たちがいる。あれを見てもうちょっとちょっと近づきがたいんですけども、しかしその子がね、まあ、マナトっていう子なんですけど、まあ、あのハルトもそうらしいけど、あのそれはもうマナトの自由でしょ。それその蛇が好きになるのはマナトの勝手じゃないですか。そして大事に飼われるのも、そのように神様は私たちをこうして愛される、愛して一人子さえもこうし与えてくださる、そこまでこんな罪人を愛してくださるのは、それは神様のご自由ですよ。神様の好き勝手ですよ。でもそのようにして私たちは愛されているんですよ。そして私たちに一人子を賜った。神の愛はしかも無条件で変わらない。マナトのヘビの家に対する愛がいつまで続くか私は分かりませんけど、神の私に対する愛は変わらない。私たちがどうであろうと変わらない。それが私たちが知るべきことです。神に愛されていること、それを知ることが私たちの唯一知るべきこと、それがすべてここから始まっていくんです。それが私たちの価値と幸福を決めてまいります。神の愛はキリストの十字架にすべて表されました。それは愛を知るっていうのは、キリストの愛を知るっていうのはキリストの十字架の身代わりのその愛を知るっていうことであります。そしてキリストの勝利を知るっていうのは、それは復活の死からよみがえるという死に対する勝利を知るということであります。これに生きるということが、これが永遠の命です。これが神の国の祝福です。創世記の9章だったと思いますが、ノアが洪水の後、もうすべて人間が滅んでしまった後、ブドウで作った飲み物、つまり、まあ、ブドウ酒を飲んで、そして酔っ払ってもうすっぱだかで寝てしまうという、そういうもう醜態を をしでかしたことがありますでしょ。その時に息子の3人の中の一番末のハムはそれを言いふらしました。しかしセムとヤペテの2人のその息子は父の裸を見ないように覆いをこうして一人ずつこう持ってそして後ずさりをしてそして父のその体にかぶせてその父の集体を見ないようにしました。皆さんね、神様は私たちをの罪をそのように見ないで私たちを選んでくださいました。イエス様がペテロを選ばれた時、イエス様はペテロの罪を見ないでお選びくださいました。イエス様にはたくさんの、友女たちがもう従っていましたけども、イエス様は友女たちの過去やまた友女たちの罪を見ないで彼女たちを愛して導いてくださいました。会員の現場を取られた女性に対してもその罪を指摘しないでそのまま受け入れてくださいました。ザーカイの人々に嫌われた売国奴のザーカイも、木に登っていたそのザーカイにも急いで降りてきなさいと言ってザーカイの罪を見ないでザーカイを選んでくださいました。今日私はあなたの家に泊まることにしてやるからと。全部過去も私たちの過去の失敗も全部見ないで私たちを選んで、そして私たちを信仰へと導いてくださり、そして私たちのうちに住まわれました。キリストの十字架の愛はこうして多くの罪を負って私たちを滅びから救い出し、永遠の命を与え、そしてこの永遠の命の勝利をこの地上で味わわさせていてくださるわけであります。だから私たちここにいる兄弟姉妹もお互いの過去を見ない、罪を見ない、神の家族として私たちはここに集まっています。皆さんとご一緒にもう一度唱和いたしましょう。16節だけで結構です。3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。天の父なる神様、私たちはこの愛で愛されました。